皆様おはようございます。本日の福音書は、その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた、という記述から始まります。イエスの生前、ずっとイエスに従い仕えていたマグダラのマリアという女性が、復活したイエスと出会った日曜日の夕方、弟子たちはエルサレムのとある家に集まっていました。イエスを十字架につけたユダヤ人たちが、イエスの弟子である自分たちにもどんな危害を加えてくるかわからない状況の中、弟子たちは恐怖に怯え、一つの家に閉じこもり、中から鍵をかけて潜んでいました。そこへ死んだはずのイエスが来て、弟子たちの真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言ったのです。戸が閉じていたにもかかわらず、イエスが入ってきたということに、復活したイエスが時間と空間を超越した存在であることが示されています。そしてここでは、イエスが閉じた、イエスは閉じた戸を通過できる超越的な体を持っていたということよりも、あの死んだイエスが体ごと来られたということの方がより強調されています。復活の主イエスには十字架で傷つけられた跡があります。古来多くある復活のキリスト像には必ず傷跡があります。復活のキリストは空想ではなく具体的な傷跡を伴うのです。あなた方に平和があるようにという言葉ですが、これは当時の社会ではこんにちはというようなごく普通の挨拶の言葉でした。しかしこの場面でイエスがこの言葉を繰り返し口にする場合に、これを単に習慣的な挨拶の言葉として受け取ることはできません。このような状況の中にある弟子たちに対して、どれほど深い意味のある言葉としてこの言葉が語られたのかを思わされます。このあなた方に平和があるようにという言葉は、文語訳聖書では平安何時らにあれと訳されていますが、実は原文のギリシャ語では平安何時らにとあるだけです。ですから動詞を補って訳せば、平安何時らにあれ、あなた方に平和があるようにとも訳せますが、平安何時らにあり、あなた方に平和がありますとも訳せるのです。ボンヘッファーという神学者は、この場面でのイエスの言葉は平安何時らにありと言い切った表現で捉えるべきだと言っています。やがて平安が来るであろう、平安が来るようにではなくて、平安そのものであるイエスがここにあることによって 平安は現にそこにあり、私たちは平安と一体なのです。イエスの十字架の受難の時、弟子たちはイエスを見捨てて逃げ出し、ペトロもイエスのことを、私はその人を知らないと三度否定しました。そして今も弟子たちはユダヤ人への恐れから戸を固く閉ざして戦々恐々としています。しかし復活したイエスは弟子たちの裏切りや不信仰を咎めようとはしません。イエスは戸に鍵をかけられた家の中に入ってきて、何事もなかったかのように、あなた方に平和があるようにというのです。手と脇腹とをお見せになったとは、十字架上での釘と槍による傷跡を弟子たちに見せたということです。そのことによって弟子たちは、今自分たちの前に立っているよみがえりの主が、自分たちのために十字架で苦難を受けられたあのイエスであることを確認します。イエスが弟子たちに語った平安汝らにありという言葉は、その言葉が十字架の苦難の主イエスの言葉であるからこそ、真実の平安に満ちた言葉になるのです。弟子たちは主を見て喜んだとあります。その喜びは復活の死が克服された喜びであり、愛を受ける喜びです。別れの悲しみは再会の喜びに変わったのです。そしてイエスは彼らに息を吹きかけ、聖霊を受けなさいと言われました。ここから思い出されるのは、あの創世記に記された天地創造の時に神が人間を作られたことについての記述です。天地創造の時、神は土の塵で人を形作り、その鼻に命の息を吹き入れられ、こうして人は生きるものとなりました。弟子たちもまたイエスに息を吹き入れられ、聖霊を与えられることによって、新しい人間として生まれ、聖霊の言葉を語る口を与えられ、世に派遣されるのです。誰の罪でも、あなた方が許せば、その罪は許される。誰の罪でも、あなた方が許さなければ、許されないまま残る。聖霊による新しい創造の技は、罪の許しと直結しています。この新たなる神の創造によって、世に罪の許しが広がるのです。12人の一人であるトマスは、復活したイエスが初めに弟子たちのもとへ来たとき、彼らと一緒にいませんでした。トマスは自分が不在のときに他の弟子たちのもとにイエスが現れたと言われても信じませんでした。トマスの不信は、 あの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ。また、この手をその脇腹に入れてみなければ、私は決して信じない、というあからさまな言い方にも表されています。トマスは頑固で疑い深い人物だったようです。しかしそのトマスも、それから一週間後の日曜日に、復活のイエスと対面して、直ちに、私の主、私の神よ、という信仰告白をします。トマスにとってそれは、ほとばしり出た言葉でした。この言葉は、トマスの心の叫びのように聞こえ、衝撃とショックを受けたもののような感じを受けます。疑いが大きかっただけ、驚きも大きかったのでしょう。私を見たから信じたのか、見ないのに信じる人は幸いである。イエスのこの言葉は、私たちが日々の生活の中に神がおられる印、すなわち神の臨在の印に目を開き、私たちのうちに今も生き続ける復活のイエスの力を信じることを求めています。復活したイエスとの再会は、弟子たちにとって許しの体験でもありました。許しとは、和解、関係回復の出来事です。弟子たちはイエスを見捨てて逃げてしまいました。しかし復活したイエスは、弟子たちを責めるのではなく、彼らを愛し抜き、再び弟子として受け入れたのです。私たちも何もかもが嫌になり、すべてを遮断し、しっかりと鍵をかけて自分の殻に閉じこもりたくなる時があるかもしれません。しかし私たちがどれだけ強固に心の扉の鍵をかけたつもりでも、イエスは瞬く間にその扉をすり抜けて、私たちの前に立ってくれているのです。誰の罪でも、あなた方が許せば、その罪は許される。誰の罪でも、あなた方が許さなければ、許されないまま残る。この言葉は、人を許したり許さなかったりする権威を持つことができるという意味合いではなく、ただ、人を許せというイエスの強力なメッセージなのです。許しの根底には愛があります。そして、キリストに息を吹きかけられた者は、愛と聖霊によって人を許す力が与えられるのです。私たちも人を、そして自分自身を許しましょう。イエスは弟子たちに、平安汝らにと言いました。許しのあるところに心の平安があります。憐れみ深く慈愛に満ちた主イエス・キリストの御名を通して祈りましょう。説教を終わります。